ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説く、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日も前回に続いて、日本リアリティセラピー協会シニアインストラクターの田畑正樹先生へのインタビューをお送りします。田畑先生はご自身のご家族でも選択理論を学んでいたことで、よかったなと思ったことがおありだそうですね。
そうですね、まあ、本来的には職域のことでこの学びをスタートしたのがきっかけだったんですけど、でも結果的にやはり夫婦関係とか子どもたちの関係の中でこの学びの成果はあったのかなっていう、ある意味で私の人生のプライベートの部分での学びっていうのが大きかったでしょうね、
具体的にそのご家族の中で良かったことっていうのはどういったことですか？
1991年の12月に私はこの講座を受けたんですけど、その時は私は子供が4人いるんですけど、現在、はい、1番目の子供が、まあ、生まれて2年弱ぐらいで、そして2番目の子供が生まれて3ヶ月ぐらい、そういう時期にこの学びと出会ったんで、そういう意味で私のこの選択理論、まあ、当時リアリティセラピーという言葉をよく使ってましたけど、この学びと子どもたちの成長というのはもうリンクしてましたね。
じゃあ田畑先生が選択理論的な関わりですから、子どもたちに対しては人間関係を良くするというか、いい人間関係を築く習慣を使って接してこられたということですよね、実際。
そうですね、はい、まあ、1人目よりも2人目よりも3人目4人目となるほど、まあ、私も成長したので、良い関わりができていたと思いますね。
一般的によくガミガミ言ったり怒ったり脅したりというようなことをしがちだけれども、それをしない子どもの話をまず聞く、信頼するっていうことを実践なさったということがいいわけですね。
そうです、そうですね、
はい、そうしたら子どもさんはどうなりましたですか？
まあ、多くの場合、まあ、反抗期というね、
あります、
あるんですけど、私たちのこの4人の子どもにおいては、反抗期らしい反抗期って、あったのかなっていう感覚を持ってるんですよね。
じゃあなかったということですね、
まあ、一つのエピソードとして、子どもがね、そのまあ、これ4番目の子供だと思うんですけれども、お父さんどこまで行ったら怒るのか試してみていいって言われたことがあったんですよ。
ってことは怒られたという実感がないわけですよね。
私怒ってることもあると思うんだけど、まあ、子供にしたらそれほど怒ることって少ないと思ってたんでしょうかね。
でよく上司世界という、その子どもたちの夢とか願いを大切にっていうふうなことを心がけたらいいって言われますが、それはいかがですか、子どもさんたちは。
私がやっぱり子どもとやっぱ意識してたのは、子どもが理解しない、納得しない状況で、まあ、強制をすることを、まあ、避けてきたことですね。まあ、だからといって子どもに何をしてもいいよっていうわけではなく、まあ、親が願うことははっきり伝え、こうしてほしいよ、でも最終的にどれを選ぶかは君たちが選ぶことだけど、でも親の願いはこうだよっていうのは伝え、そしてそれを、まあ、いくつか可能性があって、どれを選択したらどうなる可能性があるかというのもちゃんと伝えましたね。まあ、経験上うまくいく可能性、うまくいかない可能性がある、また失敗したりリスクというのか、自分が何かを償わなければならないような状況になる可能性もこっちを選んだらあるよということもきっちり伝えて、で仮に子どもが、まあ、親が願っていないその選択をしたとしても、まあまあ見守る、でもその責任はやっぱり子どもにきっちり取ってもらってましたね。毅然と嫌だと言っても、それは選んだんだからそれは自分でしなければならないよという、
単なる好き勝手をする自由ではなくて、自分で選んだらちゃんと最後までその 事柄、選択したものに対する責任は自分にかかってくるよと、うん、いうことも教えた上での自由だった。
そうですね。
なるほど、うん、伺ってて本当にこう自立する子どもが本当に真の意味で自立していく子育てを実践なさったんだなということが伝わってきました。それでは最後になりますが、田畑先生は選択医療の講師として、あるいはまあカウンセラーとして全国各地でたくさんの方と接していらっしゃいます。その時に心がけていらっしゃること、お伝えになっていらっしゃることを改めて教えていただけますか。
はい、まあ、講座の中で必ず言っているのは、外的コントロールからうまく逃げる術を身につけるならば、相手を外的コントロールで強制することも少なくなって、人間関係が良好になるというね。ですので、まず外的コントロールの中で私たちは生きているのでね、
はい、外的コントロールというのは相手をこう批判したり、まあ、攻めたりする、
強制される中でね、はい、うん、まあ、それをこのうまく逃げる、うん、そういう生き方をねするならばすごく楽になると思う。
具体的にどうすればいいんですか、逃げるっていうのは。
まあ、物理的にその場所から逃げるというのもあるし、
まあ、場所から離れる、
うんうん、あるし、またこの相手を変えることはできないので、その相手が辞めるか辞めないかは分からないんですけれども、でもその中で自分ができることに焦点を当てていく、
はい、
うん、まあ、例えば相手から批判されても、ひょっとしたら自分ができることとして批判されている相手を評価するっていうことも自分ができることですよね。
あ、
うん、
はい、
その人の良いところを評価してあげるという、
はい、
まあ、それによってどう変わるかわからないですけれども、でも良い影響を与えることは可能だし、また批判されているからといって批判し返すというね、その関係の悪化というのは防げますよね。
一般的に言いますが、考え方とか見方を変えて行動を変えるっていうことですよね、
うんうん、そうですよね、
うん、それができれば心が自由でいられる。
そうですね、まあ、聖書の言葉に汝の敵を愛せよっていう言葉があるんですけどね、まさしく自分ができることはその人を評価することであったり、またその人との関係の中で自分が何が改善できるかっていうね、相手が改善してくれるかどうか分からないけれども、
はい、うん、はい、自分自身を見つめるようにしたいですね、うん、相手に焦点を当てるんじゃなくて自分にっていう、うん、
そうです、
田畑先生が最初におっしゃった、
はい、
はい、心しておきたいと思います、はいはい、今日は素敵なお話をどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今日も日本リアリティセラピー協会シニアインストラクターの田畑正樹先生にお話を伺いました。